人生アーカイブ、耳からのサプリメント、ラジオ運命図書館。皆さんおはようございます。相手吉本です。この番組はゲストの方をお呼びして、運命の瞬間、人生に大きく影響を与えた瞬間を中心に、ゲストの過去、現在、未来をお聞きする番組です。それぞれの人生の中にあるドラマに、時には感動し、時には元気をもらい、時にはほっと力が抜け、そしてゲストの人生を一緒に応援してしまう、そんな時間を提供していきます。今日一日を穏やかに過ごすための耳からのサプリメントとしてお聞きください。本日のゲストは沖縄県名護市にありますヤカビ薬局のヤカビ耕作さんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りいたします。はい、皆さんおはようございます。ラジオ運命図書館の時間がやってまいりました。本日も30分間どうぞよろしくお付き合いください。5月ですね。5月、僕今ちょうどですね、今この収録をしてる時に本を書いてるんですけど、5月のもうそろそろ5月の15日ぐらいですね、なったらば新しい本が出ます。どういうタイトルかというと、ちょっと今僕タイトル言おうとしてタイトルど忘れしてしまったんですけれどもはい、ですね、なんだっけ、幸せな会社の社長が大切にしていることだ、幸せな会社の社長が大切にしていることということでですね、いろんな会社の社長さん、どう、あの、このなんだろうな、自分自身も、社長さん自身も幸せだし、社員の人も幸せそうだなって、そんなように感じる会社の社長さんにいろいろインタビューさせてもらったりして、その中で共通点ってどんなことがあるのかな、なんてそんなことをまとめさせてもらった一冊です。楽しそうに言ってるんですが、今泣きそうになりながら書いてるんですけれども、もうちょっとだったらこれ一段落して、読んでるのかななんて、今そんな瞬間であります。ぜひ、5月の中旬出ますので、よろしかったら皆さん手に取ってご覧になっていただけたらななんていうふうに思います。はい、それでですね、今日もですね、そんな幸せな会社の社長の一人だと思うんですけども、素敵な方をお呼びしております。本日のゲストはヤカビ耕作さんです。ヤカビさんは現在沖縄県名護市で65年続く老舗薬局の3代目として活躍をされております。子供の頃、図書館で見つけた薬草図鑑がきっかけで薬草に興味を持ち、薬剤師になられました。その後、調剤薬局で処方薬や在宅医療を中心に研究をしてきましたが、ご自身やご家族の体調不良などをきっかけに、東洋医療や食事療法を学ぶようになりました。現在では、調剤薬局の傍ら、漢方を中心として、不眠症、子宝早産、産後の体調改善などにも積極的に取り組まれております。そんなヤカビ耕作さんを今日はお呼びしております。それではヤカビさん、よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。爽やかな感じで。
いえいえ、
もういいですね。
もう。ありがとうございます。
は
い、
朝にぴったりな、はい、感
じ。そうですね。
はい。
ですね、今度新刊楽しみにしてます。
あ、本当ですか。
はい、
ぜひ、
じゃあ。就労規則の神様が教える。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ100冊送りますね。
名護で配ります。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、ではではですね、この番組はヤカビさんの人生の運命の瞬間ですね、はい、人生の中で今まで起きてなくて運命の瞬間というものを中心にお聞きしていく番組なんですけど、はい、早速お聞きしたいと思います、はい、運命の瞬間、まずこれ言っときたいなってものがあったらお願いいたします。
ありがとうございます、はい、ですね、まあご紹介していただいたんですけども、まあ、薬局の3代目として生まれまして、でまずそうですね、小学校の時に薬草図鑑を見つけました、うん、でそれで、まあ、どこにでも生えてる野草が人を元気にする力があるっていうことを知ってですね、それでちょっと世界が変わったんですね、うん、その見える世界がもうただの草と思ってたのが、
はいはい、
この知識を得ることで誰かを助けることができるかもしれない、誰かの役に立つかもしれないっていう、この知識にすごくなんか魅力を感じてですね、うんうん、それで薬剤師になりました。で、それで大学に入りまして、 薬学の勉強を始めたんですけども、僕の運命の瞬間は大学1年生で花粉症になったことです。は
い、それまでなかったんですね。
なかったですね、はい、沖縄小学校まで沖縄で、うん、はい、中高は宮崎県、はい、で大学福岡出たんですけど、それまでなかったんですが、うん、そう1年の3月ですね、うん、なんか目が痒くなって、うん、鼻水が出て、うん、でなんかこれもしかしてあの噂に聞く花粉症か、
なるほど、噂に聞く、はい、あれか、
沖縄も、うん、僕の親戚には誰もいませんので、沖縄の親戚の、うん、で思ってたらですね、まあ、やっぱりちょっと症状ひどいので、まあ、病院行ってみようと思いまして、一応行きました、
はい、
でただそんなに、なんていうか、まあ、初めてかかったちょっと高揚感もあったんです
けど、
かかっちまったみたいなあの噂のと思いながら、うん、ただその薬を飲めば治ると思ってたんですね。で、まあ、薬学も入ってますし、やっぱり医療に対して この信頼っていうのもすごくあったので、進歩した医学で治せる病気だと思ってた、うん、で実際ちょっと病院に行きました、
はい、
で、先生に症状を伝えたら、あ、それ花粉症だねと言われてですね、で薬をもらったんですけども、まあ、ちょっと薬を調べたら、その、まあ、いわゆる抗ヒスタミン薬、まあ、アレルギー薬というやつをもらったんですよ、はい、であれと思ってですね、やっぱ先生これアレルギーを抑える薬ですよねと、うん、でいや僕そうじゃなくて治す薬、花粉症を治す薬くださいというふうに伝えたら、うん、はい、先生が何よそんなのと、
お
う薬学生でしょ、だったら分かるでしょって言われたんですよ、ね、
なるほど。
で、うん、その時にですね、あ、そうなんだと思って、で僕若干19歳だったんですけど、はい、もう本当に不治の病にかかってしまったと思ってですね、すごいショックを受けたんですよ、
うんうん、
で僕がこれから学ぼうとしてるその薬が、
はい、
まあ、何でも治すためにその治せるものを提供しようと思って勉強してることが、うん、あ、治せないものがあって、うんうん、でそう自分がそれをかかってしまったと、でお薬飲めば確かに症状は和らぐんですけど、やっぱ不快感はやっぱり残ってたので、
うん、
うん、治せないんだという、まあ、ショックがありました、
はいはい、
でそこから、うん、大学在学中、まあ、勉強も薬の勉強もしてたんですけど、はい、それ以外にこう体を元気にするとか、うん、なんかこの整えるようなその予防医学みたいなことにも関心を持つようになったっていうのがありましたね。
なるほどですね。そっかそっか。そう、じゃあ、うん、あれですね、運命の瞬間って自分が花粉症になっちゃったことって。
そうなんです
そうなんですね。
そうなんですよ。で、治る、そうですね、治らない病気、うん、皆さんねアレルギー持ってる方多いんですけど、はい、そう一概にそのお薬飲んで治ると思ってるけど、実は治らないというふうにこう、まあ、先生から直接言われてしまったっていう、
はいはい、
それに気づいた時のちょっとショックが、うん、
なるほどね、
運命の瞬間でしたね。
そっかそっか、はい、そうですよね。でも僕らもそうだけれども、薬ってなんか飲んだらそう治るっていうイメージがあるけど、はい、治るんじゃないんですよね。ただ症状を抑えてる、
はい、もうその通りですね、
だけなんですよね、
はい、風邪薬もそうですね、うん、鼻水、熱、咳を抑えるお薬をもらって、
はいはい、
で、で実際治すのは自分の体、免疫が治してくれるっていうことなんで、
あ、
そうですね、 それがまず最初の瞬間でした。
そこで、あ、そうかとちょっと衝撃を受けて、
はい、
で、うん、まあ、ちょっと今も少しお話もいただきましたが、はい、そこからどんな風に変わりました、うん、自分。
そうですね、はい、で大学4年間はまあそのまま症状がありました、うん、で就職で、関東の方に就職しまして、はい、うん、で群馬県と、まあ、東京の方で、まあ、4年間ほど働いてたんですけど、やっぱり向こう行くとまたより症状がひどくなってったんですね。
あら、そうなんですね、
うん、で年々なんかひどくなるし、まあまあ、患者さんともね、あ、そろそろ花粉飛んでますねみたいな会話をしながら、はいはい、過ごしてたんですが、ある時にその、なんて言いますかね、そのか、まあ、結論と花粉症が治ったことがあるんです。治ったんですよ。
え、矢壁さん自身が。
自身が。
はいはい。
で、いろいろさ、その、まあ、お薬を飲みながら、はい、でも症状としては治らない中、
はい、
母親からですね、ある一冊の本を勧められました。
はい、
で、それが、新谷博美先生という方で、はいはい、腸内革命、すみません、病気にならない生き方。
はい。はい、で結構有名な本ですね。いろんな本出してる方ですね、はいはいはい、
腸の環境を整えれば、うん、全ての病気は改善に向かっていくよという本を出してて、はい、でその当時すごく まあ、衝撃的、まあ、な内容だったんですよね。で僕はまあ、その先生が言ってるのは、まあ、牛乳が一番あの腸を汚すっていうのを書いてて、いろんな人を見る中で、それが良くないと。で、はい、僕はもう小学校の時から、はい、牛乳1日1リットル以上毎日飲み続けてたんですよ。でそれはもう体にいいと思ってて、うん、まあ、実際調子、まあ、特別ね、その花粉症になるまで悪いとも思ったこともなかったんですけど、でやってたと。で牛乳を否定する先生の話なんか聞く気 も最初なかったんです
はい、はい、そうですよね、一日飲んでるんですもんね。
そうですね、
なんかこう腰についてやってますよね。
風呂上がりはもう欠かせて、はいはい、もうご飯も全部牛乳で流し込んでましたんで、
はい、わかります。
なので、いや最初はもう聞く気もなかったけど、でもそこまで言い切るんであれば、試してみようと思って、でその本読んで、実際まあ牛乳をやめたり、あとお肉を控えて魚に切り替える、はい、で野菜を多めに摂るという、はい、まあ、基本的な、ね、この食事の改善というのをしっかりやってみたんですよ、はい、でそしたらその結果1ヶ月後もちょうど1月ぐらいから始めて花粉が飛び始めてたんですが、なんかこう患者さんが花粉症の患者さんがこう増えてきて、はい、もう飛んでるねとかって言ってたのが、あそうですかねみたいな
感じになって、
で気づけばそう2月、あそんなひどくないなと、で3月経って気づけばもう4月で花粉が終わってきたっていう経験があったんですね、
はいはい、
でそれが俺出てないなと思って、症状で言うともう本当に10分の1以下になってたので、まあ、その経験があってですね、はい、あ花粉症ってその治らないんじゃなくてちゃんと治す方法、はあるんだと、
はい、
で、
はい、
自分の体はその症状を治す力を持ってるんだっていうのを、はい、それから信じられるようになったんですね。
なるほどですね、
で、そう、
あ僕ねそれちょっと聞いてみたいんですけど、今自分の中に自然治癒力みたいな話なのかもしれないですけど、
はい、
それってまあみんな持ってると思うんですけど、あ自分その自分みんな何が起こるかっていうと、持ってるんだけどその自分の中に自分が治す力を持ってるってことを信じられないっていうのかな、
そうですね、
っていうのが多分、はい、普通の人っていうかあれだと思うんですね、はい、で矢上さんそれあ自分の中でね、この自分に自然治癒力があるんだってことを信じられるようになったってことなのかなって今思ってて、
はい、おっしゃる通りだと思います、
これ信じられるようになった瞬間が何が変わりました？
やっぱりあもっと信じてみよう、まあすうん、俺もっとやれると思ってるんですよね、
自分が信じられる、
そうですね、でやっぱりショックから始まってるので、はい、まあ、先生、はい、まあ病院に行って先生からもう治らないと言われたっていう、
はい、
そのが人、まあ、結局他者から自分のね、持ってるものをこう否定されたような形ですよね、はいはい、だからでそれをやっぱ素直にこう受け取ってていたものが、あ実際自分はもっと良くなるんだというのを、思った時に、やっぱ見る、そうですね、なんかその道をた、まあ、探求したいなと思ったし、
はいはい、
でそういう方法があるなら、ぜひもう自分でしもう形にして伝えていきたいなっていうのはやっぱ思いました、
ね、なるほどですね、そっかそっか、でもすごいですね、やっぱ自分の体験から来てるから、なんか伝えたいことにも迫力もあるし、なんかこう真実味というかね、それもすごい出てくるんでしょうね、
そうですね、だからどうしても西洋医学と、まあ、東洋医学とかって言われ方をするんですけど、やっぱり症状を今ある症状を素早く取ってくれるのが西洋医学の役割、なんです。ただそこにはもう自分で治すとかそういう発想はなくて、出てるものをとにかく取るという形、はい、
ですね、
で、まあ、東洋医学はまあそうですね、自分のそのバランス、はい、治す力は持ってるけどもそれを発揮できてない何か原因があると、
はいはい、
でそのバランスが崩れて発揮できてないだけなので、どこがバランス崩れてるかを見極めて、でそれをこうそのなんですか整えてあげれば治る方向に向かっていくよという、
なるほどですね、
あります、
そっか、はい、
そうですね、
なるほど、
すみません、そっか、
はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあここで一回ジングル挟んでまた次の話題に行きたいなというふうに思います。 はい、ラジオ運命図書館後半に参ります。本日のゲストは矢上耕作さんです。矢上さんでは、はい、もう一つぐらい何か運命の瞬間ちょっとお聞かせいただけたらなと思いますが、
はい、ありがとうございます。先ほどですね、その、まあ、自分の体が治るということを、はい、まあ、信じられるようになってから、うんうんうん、まあ、調剤でお仕事してたんですけども、まあ、代替療法とか、はい、食事療法などを、うん、学ぶようになりました、
はいはい。
で、まあ、その際いろいろですね、本当にヒーリングとかですね、うん、あと手中睡眠みたいな人が本来持ってる体の体質を知ることとかですね、うん、はい、まあ、菜食ベジタリアンやったり断食療法やったりとかっていうのをいろいろやってたんですけども、
はい、
まあ、それでまあ、東京で働いてたのが沖縄に戻りました、はい、10年前ですね、
はい、
戻ってきて、で、まあ、薬局をこう引き継いだりですね、はい、してる中で、うん、ちょっと自分が、まあ、結婚や出産、うん、まあ、などいろいろあった中で、はい、体調崩したんですよ、
うんうんうん、
で、うん、ちょっと睡眠障害というかですね、はい、寝れなくなったり、はい、まあ、意欲がこう湧かなくなってきたりというような状態があって、はいはい、でそれをもうどうにかやっぱ改善したいなっていうのがあったんですね、うんうん、で、まあ、西洋の薬はまあ少々使ったり、ね、はい、あったんですけども、うん、まあ、東京の方に、うん、まあ、漢方の師匠みたいな方がいてですね、
は
い、でその方にちょっと、うん、ちょっと見てほしいということで、はい、で漢方を、まあ、本格的に服用をし始めたら、はい、まあ、体調が良くなったんですよ、
はい、
で寝れるようになりっていうのがあってですね、うん、でやっぱりこの道をしっかりやりたいなというふうに思ってですね、うんうんうん、でそれから漢方の勉強を本格的に始めました、
はい、
うん、で、まあ、そしたらあとはまあ、それで自分の睡眠障害が良くなっているということと、うん、あと奥さんが第一子を出産した後に、うん、母乳で、まあ、育ててたんですけども、うん、母乳終わった後もずっと体調が戻らなくてですね、うん、もう疲れとか、うん、まあ、イライラとかですね、はい、まあ、体力ないとかっていうのが続いてて、で、はい、これをもう本当にどうにか してあげないと、
うん、
もうそうだな、もうちょっとまあね、その元気にする立場なんで、
はいはい、
でそれでどうにかしようと思ってその自分の漢方の知識をどんどん使って、うんうん、奥さんにアプローチしてたら、うん、どんどんまた改善されたんですよ、うん、でみるみるもう飲み始めて 1,2 ヶ月元気になってですね、うんうん、でそうこうしてたら半年ぐらいでまた第2子妊娠、はいはい、出産という形でなって、うんうん、でそれでとても家庭の関係も良くなったし、
うんうんうん、
まあ、夫婦関係ももちろん良くなったし、はい、これってすごく幸せの、なんか連鎖が起きるなと思ってですね、
はいはい、
でそこからまあ自分の経験踏まえて、はい、不眠症と、うん、あと、子育て世代のね、
はい、
産後の不調とか、うん、あと子宝相談とかですね、うんうん、まあ、そういったものの漢方相談っていうのを始めました。
なるほど、
う
ん、
そうだから、うん、そうですね、だから自分がまあ体調崩したのも一つきっかけではあったんですけども、うんうんうんうん、結果それを乗り越えたことで、うん、同じ悩みを持ってる人にアドバイスができるようになったっていうのは、うん、まあ、
ね、なるほどですね、
きっかけだったかな。
そっか、なんかこれね、今お話聞いてると、
はい、
矢上さんってこうなんか自分の中にこう起こったことをすごくこう消化をされてっていうかされて、それをなんか他の人のためにってこう生かすようなこうね人生というか生き方をされてるんだなって今ちょっと思ったんですね。花粉症もね、自分が花粉症になってってまだあって、でもそれでなんかそれの体験を生かしてこう変わってって、でまたね、ご自身がまたこっち沖縄戻ってきて経営されて体調おかしくなってしまって、うんうんうん、でもその自分の経験を、うんうん、生かしてなんかちょっとプラスに変えてというか、うんうん、プラスに変えて今度他の人のためにっていう、うんうん、なんか
ありますね、
そういうサイクルですよね。
自分の、そうですね、自分が経験したことはやっぱ信じられるし、そのまま思いを乗せて伝えることができるんで、
はいはい、
でもそれを、はい、うん、やっぱり意識してますね、実際
ね、うん、なんか変な話です、そのなんか運命的な話で言ったらそういうことをしなさいよっていうためになんかそういう経験が起こってくるみたいな、うん、
はい、
なんかね、
でしょうかね、うん、 そう、まあ、当時は、ね、きついですけど、
まあ、その、ね、当時はね、
はい、うん、ありましたけど ね、でもやっぱり、うん、そこまであってもやっぱ元気になれるんだなとか、うん、乗り越えられるんだなっていうのを今感じてます ね、
そ
う
ですね。なんかでもそれ僕すごく、僕は逆に言えばそういう困った時にね、薬をもらいに行ったりとか相談しに行ったりする立場から言うと、うん、なんか自分自身の中でそういうことを経験している人、うん、が薬剤師さんでいてくれるとやっぱすごく心強いですよね、
うんうんうん
うん、ただ医学の知識として知っててこうですよって話と、はい、うんうん、自分が経験したものの中からこうした方がいいよっていうのはやっぱり出てくるものが違うと思うんで、
そうですね、そうですね、うん、ですね、だから、まあ、やっぱりまあ、僕はその、ね、うん、やっぱ得意分野っていうのをもう中心に、
はい、
そうそう、あの伝えていくのがまあ、うん、なんか性に合ってるなと思います ね、
そうですね、うん、そうか、だからでも今はその漢方とかにも力を入れられて、うんうん、はい、薬局の方ではそういう相談なんかもされてるということだと思う、うん、はい、ここ僕ちょっと一個だけお聞きしたいのはね、うんうん、
はい、
でもあのそういう調剤とかもされてるじゃないですか、うんうんうん、病院とかの、
はい、
でそのまあ西洋的なお薬で、もともと薬剤師の、
う
ん、薬剤師ってどちらかというとそういうことを学んで、そういうことでこう仕事されていくんですよね、はい、なんかそれとまあ東洋のそういう東洋医学みたいなのを学ばれて、自分の中でそのこの2つのバランスっていうか、はい、どう取るようにしてるんですか、
はい、あります、はい、実際あの東洋を学び始めて、うん、やっぱ根治というんですけど、本当に治す方を目指そうと思った時に、うん、西洋医学の意味がよく分からなくなった時があったんです、うん、で、まあ、両立するとやっぱちょっと価値観が相反するので辛くなる時があって、
はいはいはい、
もういっそ東洋だけにしようかと思ったこともあったんですけども、うんうん、やっぱりですね、あの西洋医学はやっぱその人を救う、とにかく症状を取るということで、うんうん、もうとにかく特化してあの成長した医学なんですよ、うんうん、だからやっぱり恩恵を僕らとても受けてて、うんうん、でやっぱりもう本当に死にそうなぐらいの症状の時には、はい、やっぱその力借りないと、うんうん、あのその力で生きられることもあるんですね。だからあの使い分けてます。
なるほど、うん、なるほど、う
ん、そこで助けてもらいながら、うん、体のバランスを整える治療を合わせて並行して、
なるほどですね、あの
やっていくと、
うん、なるほど、
あの改善していくことが多いですね。
その間にやっぱちょっと葛藤もあったんですね。
ありましたね。
でそれ乗り越えて、うん、やっぱりどっちも大事だと、その使い、ね、使い分けを使う側が使い手がこう分けるっていうんですかね、はい、この時には
そうなんですよね、
チートが
で逆にあの僕がもし漢方だけになってしまうと、うん、その西洋の良さを伝えることができなくなるし、
はいはい、
逆に西洋を飲んでる方に漢方の良さを伝える人がいなくなってしまうんですね、うんうん、だから両方分かるっていうのは逆に言うともう自分のその役割なのかなっていうのがあってですね、そういうふうな立場を今取ってます。
なるほど、はい、ありがとうございます、はいはい、じゃあここでまたちょっとジングルを挟んでですね、未来日記のコーナーに行きたいなと思います。はい、
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
未来日記のコーナーです。ゲストの矢上さんには未来の自分になりきって日記を書いてきていただきました。矢上さん、いつの日記ですか？
はい、2年後の、はい、2021年4月1日ですね。
はい、ではその日記お読みください。
はい、平成最後の年4月1日発表された令和の文字を見ながら、私にとっても新しい時代が始まるのだと胸に熱いものが込み上げてきたのをよく覚えている。4年前、調剤中心の業務から未病、子宝、育児世代の応援へと業務を大きく舵を切った。子宝相談は好評で、令和元年に立ち上げたヤンバル発薬局発信の母乳育児の会のコミュニティが広がり、子育て世代のサポートが仕事の中心になった。出産報告も増え、定期開催する勉強会も皆に楽しみにしてもらっている。健康センターは地域の人たちの待ち合わせ交流の場になっている。小さい頃に見ていた薬局に人が集まる景色がまた戻ってきた。今年は長女が小学校入学、長男も3歳になる。仕事を見直したおかげで奥さん、家族と笑い合う時間がたくさんある。運動もし、またフルマラソンも走れるようになった。 家族、スタッフも活気ある職場を盛り上げてくれている。最近いろんな人に支えられて私は生きていると実感する。日常の何気ないことに感謝の気持ちが湧いてくる。2年前、やることが多くて出費もかさみ大変な思いもしたけれど、やりたいことをやり続けてよかった。2年前の自分、ありがとう。2021年、令和3年、4月1日、やかび工作。
はい、ありがとうございました。未来日記のコーナーでした。
ご縁、応援、貢献。夢の種、夢の種、夢の種。ご縁、応援、貢献。夢の種。
ありがとうございました。未来日記もありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、これあれですね、なんか素敵な未来日記でしたね、はい、ちょっと心あったかくなるね。
そうです。そう、
なんかはい、ヤンバルのその場所でそういう、ね、子育てというか、は
い、そうですね、
の皆さんがこう集まってきて、
なかなかね、相談できる場もないし、やっぱそういう、まあそういう場になれたらなという思いはありますしね。
ね、でもいいですね、薬局が交流の場になるってね。
はい、そうですね、ね、昔、まあ、本当に僕が小さい頃の薬局の風景って本当に、もうみんな話に来てるようなおじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいたんですよね。
はいはい、
だからそういった形にまたしていきたいなと思って。
はい、なるほどですね。でおじいちゃんおばあちゃんと子育て世代とかがまたそこでね、こう、
そうですね、
交流があったりとかね。
はいはい、そうですね、
そんなのもあったりするといいですね。
確かに。
そっかそっか。はい、そんな、ことでもうちょっと本当に終盤になってきたんですけど、はい、何かちょっと告知したいこととか、お店のご案内とかね、何かそんなのがあれば少しお願いいたします。
はい、そうですね、やんばるの不調を治せる体づくりをサポートする健康センターを併設した、相談薬局を作ろうとしております。で今ですね、子育て相談、母乳育児こそ、を中心とした、健康教室を開催していったり、家族や子どもとの時間を、たくさん過ごして、私もスタッフもお客さんも身近な人が健康で幸せになる会社作りというのを目指してやっております。で、やかび薬局は漢方相談ができる調剤薬局です。やかび薬局では不妊症、不眠症、子宝相談、母乳育児、妊娠中や産後の体調改善を得意としており、問診、絶診、生年月日からあなたの生まれ持った体質と現在の体調及び不調の原因を解説していきます。また年内に一部店舗を改装して、自身の健康づくりに効果的であった波動療法やホルミシス療法を受けられる健康センターを設備を整えていきますので、漢方相談と健康療法で不調を治せる体づくりを強力にサポートしていきます。ぜひまたご利用ください。
はい、ありがとうございます。これなんか相談だけでも言っていいんですかね。
もちろんです。
ちょっと体調悪いんだけどみたいなこととか、ね、なんか悪いまではいかなくてもちょっと気になることがあるんだけどみたいな、
もちろんです。もう悪くなってというよりはもう、日頃の体調管理っていう形で、もう来ていただけるようになってます
ね。なるほどですね、わかりました。はい、これね、もう名護十字路のね、すぐ横というか十字路のところですね。
そうですね、
はい、これなんかホームページとかあったり、なんか
ホームページがですね、今すみません、作成中なんですけど。
なるほど、
はい、
そっか。で電話番号だけ言っておきましょうか。
はい、0980-52-2053 です。
52-2053 ですね、はい、名護市で 52-2053 やかび薬局で、何かあればじゃあちょっとお電話で、問い合わせなんかをしていただければということですね。
お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、そんなことでもう本当に最後のエンディングになりました。今日ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。なんかね、街に一つこういう薬局があるといいなって、なんかすごく地域の人が幸せになるなーなんて、そんなことをこう感じさせていただけるお話だったかななんていうふうに思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、そういうことで、もう今日はお時間になりました。ラジオ運命図書館、本日のゲストはやかび工作さん、パーソナリティは空いている下田こと下田直人でした。それでは皆さん、今日も良い一日を。いってらっしゃい。